Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年12月4日放送。ゲストは評論家の山田五郎さん。現在の活動のルーツとなったオーストリアザルツブルクへの留学体験、さらにヨーロッパ中の美術館を巡ったエピソードなど伺いました。
五郎さんにとっての、この海外の旅っていうか、いろんな旅をされてきてると思うんですが、まず、その始まりっていうか、一番初めの旅っていうのはどんなことだったんですか？
あれ、僕はもうその旅らしい旅って言ったら、あの大学時代にあのオーストリアのザルツブルクに行った時ですね、その前後を含めてが最初ですね。
はい、これは何故ザルツだったわけですか？
これはですね、僕上智大学の新聞学科っていうところにいたんですけども、たまたま一般教養の前でバロックの芸術っていう輪行があったんですよ。で、美術の先生とか音楽の先生とかいろんな人が、でその時に美術史って面白そうだっていうことで気がついて、だけど上智大学美術史の学科がなかったんですね。多分今もないと思うんですけども、だけれども新聞学科の先生って東大の新聞学研究所から来た人が結構いて、大概美学が専攻なんですよ。で、僕のゼミの先生も美学が専攻で、でいや俺ね美術史に興味持っちゃったんでね、大学変わろうかと思うんですけどって言ったら、いやお前語学できんだからね、だったら留学したらどうだって先生言われて、でちょうどそのザルツブルクにね、サウンドオブミュージックって映画あるでしょ、あれアメリカの映画ですよね、
でもあのまさしくオーストリアが、
ああそうだ、もう博士さんはご存知なんかかもしれないですけど、あのトラップ大佐の家ってアメリカの持ち物なんですよ、
あそこにあるけどね、
あそこにあるけど、だからあそこであ
るんです。
であれがザルツブルクカレッジって言って、確かねイリノイ州立大学かなんかの、要するにサマーセミナーハウスになってる、
なるほど、うん、教
員で、そこで外国人向けの、そのドイツ語の講座だとか、外国人向けのオーストリア文学の講座とかって、そこに行くと日本大学と同じ単位が取れるんですよ。
なるほど。
でドイツ語の大学行ってもあの使える単位くれない。
そっか。
で、そこに行けばお前留年しなくて、
なるほど、
卒業できるぞって話になって、
なるほど、もっと言うと上司とは提携したりするわけだ、提携がある。
それで、で僕カトリックだったんで、ドイツ語圏の大学ってカトリック学生会の寮があるんですよね、それでそこ寮入れますかみたいな聞いたら、入れるどころかね新築したばっかりだみたいなそれで行ったんですよ。
じゃあそれはもう留学という形ですよね。
そうですね。でもそれに先だって、あの私いとこがオランダ人と結婚してオランダにずっと住んでたんで、まあ最初にその大学始まる前のもう夏休みの頃から行って、そこのまあオランダでいろいろ美術館行ってたりしたのが最初でしたけどね。
でザルツ行きました。それ何年間だったんですか？
もう1年だけだったんですよ、で帰ってきちゃったんですよ。でそれはやっぱり向こうの先生に、いやこうなんか一般教養みたいなね、普通の美術史とかやったってね、そのは日本でもできるぞと、で来るんだったら、やっぱりどの先生の、まあ何を研究したいかっていうのがあって、それならこの大学のこの先生だっていうのがあってね、
そもそも学問ってそういうものですよね。
だけどまあ我々日本にそういう意識は低いじゃないですか、まあそれはもっともだなって。だったらもうね、まあ、大学なんかに来てる場合じゃねえぞと、美術史やりたいんだったらとにかく現物見ろって言われて、でもう暇さえあれば美術館回れって言われて回って、でまたあのそれでね向こうの大学出てからね、いいんでね、どこなりザルツなりミュンヘンなりロンドンなりに来りゃいいじゃないかと言われて、分かりましたって言って、じゃあ1年間いろんなもん見て帰ってもう一回出直しますって言って、
でもよ、まあ、ザルツにいれば、まあ、ちょっと片田舎っちゃ片田舎でしょうけど、
片田舎ですよ
でしょうけど、
ご存知の通り今よりも片田舎ですよ、
モーツァルトのチョコレートしか売るもんないもんな、
もう本当にねびっくりしましたよ僕は行った時に。
そうですよ、
まあまあ名前有名じゃないですか。
そうなん
で、
まあね、モーツァルトがあったり、ね、だのね、まあ、山があってサイクリングの人がいっぱいいたりとかそういうことだもんね。
まあまあ有名だし、
そうだけど
一応人口が、当時で3、40万いたんですよ、 だこれかって思いましたもん。街もう終わっちゃうじゃんじゃんみたいな。
そうですよね。なんか松本市とか諏訪市とかそんな感じですよね。いやなんかイメージはね。
松本諏訪の方が全然都会ですよ。
ま、そうだね、はい、いや本当そんな感じですもんね、はい、いや僕もまだバンド時代ですから、あれ何年だろうな、1993年とか4年かな、はい、実はライブ版を1枚だけ出してるんですけど、はい、それはライブインザルツブルグって言って、
あそうでした、
ザルツでライブやってるんですよね、
はい、ソニーだったんですか、
エピックですね。
あでソニーが工場があるんです、
あるからでしょ、あるんですよ、ね、
あれ大川さんの
関係、大川さんの、そうなんですよ、
あれねなかったんですよ俺たちの頃。
あそう、
あれちょっとした事件だったらしいですよ。
そうなんですよね、
大川さんとカラヤンが仲良かったんですよね、うん、
まあ、サントリーホール作ったんですも同じです、はいはいはいはい、全部そうなんですよ。
あれのおかげでなんかザルツに日本食屋ができたって言って友達が騒いでました。それまでもう日本食屋が行けもなくて、
で中華屋も変なのがしかなくて、
はい、あのね、ベトナムの人がやってる中華屋に
春巻き頼んだら中からハンバーグ出てきたすっごいでっかい春巻き、見たことないような春巻き出てきて僕すごく覚えてますね。でご飯頼んだらあの韓国で使うステンレス の、はい、あのお椀に入ってるご飯が出てきて、はい、ね、うん、そうですか。でザルツに行かれて、その後っていうのはどういう旅をされました？ヨーロッパ中じゃいろいろ。
ヨーロッパ中、はい、あのインターレールパスとかであれして、うん、まあ、回れるとか回りましたね。
当然パリにも行き、
はい、まあ、美術館ばっかり行ってたんですけど、うん、はい、まあ、イタリアにはもう何度も、
そんなこともあります、
う
ん、
そうですね、今ではありえない経験としては、当時は西東があったんですよ、はい
西東って、
あの要するに共産圏があったんですよ。でオーストリアは割に囲まれてるんですよ。
その通り、はい、その通りですね。
でも電車は、うん、つながってますね、つながってるんですよ、はい、でイタリアとかから帰ってくると俺よく寝るんで寝過ごしちゃったりなんかしていつの間にか東ドイツに入っちゃってたりっていうのが結構よくあってでそうするとやっぱりもうあの機関銃持ったやつに
そう、ね、
起こされるんで、ああいう時はね、あこれここで俺どうにかなってもう全然分かんないんだろうなと思って。
そうでしょうね、はい、いや僕の一番初めての海外旅行っていうのは17歳なんですけど、はい、何しに行ったかっていうとユーゴスラビアの国際音楽祭に演奏しに行ったんですよ、はい、ソリストとして、はいはいはい、でこれは単純に大阪でオーディションを受けて、うん、でそれで通って奨学金をもらって行かせていただいたんですが、うんうんうん、でそのユーゴスラビアで本番があるんですが、うん、その前1週間ぐらいはイタリーをずっと旅させてくれる。
あいいですね。
でその今度ユーゴ終わった後はウィーンに行って、うん、また2、3日行って帰ってくるっていう2週間ぐらいだった、うんうん、なので大阪と京都としか知らない僕が初めて降り立ったところがベネツィアだったんですよ、うんうん、
すごい。
でベネツィアからずっとベローナ行ってトリエステ行って、うん、っていう風にしてずっと、まあ、オペラ見たり、はいはい、それこそベローナでアイーダあのコロッセオで見たりしてですよ。17歳が、うんうん、なんじゃこらって思うじゃないですか、はいはいはい、でそのままユーゴスラビアにバスで入ったんですけど、うん、その途端だから全ての景色が変わるんですよね、うん、そのイタリーだったものが社会主義のこうユーゴスラビアにかってか、はい、一番印象的だったのがオレンジジュースの味が全く変わりましたね。フレッシュで 100% だったのが、うん、要するにこう薄い甘くないっていうんですか、
合成の粉末の
粉末みたいな、はい、それが朝出てくるようになって、はい、パンが全く変わって、はい、食事が全く変わりましたね。
わかります、
びっくりした、はい、これがなんかその世界の地図なんだなって思って、
はい、あの僕はもう成人してだからタバコが変わるんですよ。あやっぱりタバコもうまくなかったですよ。
そうだよね、
東側のタバコは。
そうだよね。
その時にドレスデンまで行っちゃったことあるんですよ、うん、でもう言われて、いや俺オーストリアにいるから、ね、もう分かったって、本当はビザないと入れないんだぞとか言われて、ね、まあ、次の電車で帰れって言われて言われたんだけど、うん、あの1時間2時間あったんですよ、はい、ちょっとドレスデン見ても行こうと、うん、まだあの爆撃うん、されて聖母教会とかまだ結構崩れたまんま、うんうん、
なるほど、
で東ドイツの団地みたいなのばっかり建ってて、うんうん、どここれもセンティニュータウンかよみたいな、
そういうことだ
感じ、
そういうことだね、
うんうん、それが何年か前かに行ったら、はい、全部治ってて、すげえなって思いましたけどね。
ねえ、いや、うん、
あれだけ壊れたのを全部元通りに直したんだっていう教会やなんかね、はいはい、
そうですね。
で美術館とかもちゃんとなってました。前はもっとなんか変なっつったら怒られるんですけど、はい、労働者絵画みたいなのが結構あったんですけど、普通の美術館になってましたね、
うん、やっぱヨーロッパの美術館はまず数が半端ないですもんね。
半端ないです。で今みたいに混んでなかったですから良かったですよ。今もうものすごい混み方してるじゃないですか。
世界中そうだもんね。
世界中そう。ルーブルでもどこでも、うん、オルセーで、オルセーまだなかったけど、うん、当時の印象派美術館とかでも平日なんか行ったら俺しかいないぐらいの状態が本当によくありましたから、はい、よかったですよ。で毎日毎日行ってると、うん、なんか毎日来る変な日本人がいるって言って、うん、学芸員さんとか構ってくれたし、
うんね、
よかったですよ。
どこが一番思い出に残ってらっしゃいますか。
いくつかありますけど、
はい、
まあ、最初あの先ほど申し上げたように僕あのいとこがオランダに住んでるので、うん、オランダのライクスムセウム、アムステルダム国立美術館ですね、
はい、ここ
がフェルメールとか、あのフェルメールっていうの日本人だけなんですけど、
ね、
普通はレンブラントって言うんですね。そこ言うときね、あそこが最初に行った一番大きな美術館なんですよ、
はい。
そしたら印象に残ったことで言いますとね、あの版画や素描の部屋があるんですけども、うん、図書館の図書カードみたいなやつで作品をこう検索できるんですよ。でそうすると出してくるっていうシステムになって、
なるほど。
で僕それこそあの今言ったそのレンブラントの、ね、素描でいくつか見たいやつが、はい、
申請するわけですね、
うん、申請。そしたら裸で出てきたんですよ。
それがね、
と思って、
そうね、
と思って、
我々の常識から言うとびっくりしちゃうよね。
こんなトレーみたいのに裸でなってて、どうすんのこれと思って、ですんげこれいいんですかみたいなこと言って、いやだってお前申請しただろうみたいなこと言って、
はい、
いやあのこうやってこれあの一応ペンで書いてますよと、水性の陰気ですよ、陰
気ですよと、
俺が例えばくしゃみとかしたらこれどうなりますかねみたいな、くしゃみしないでくれとか言われちゃって、
うん、
で本当に言われたのが、はい、いやだってねこれはね俺たちは市民の財産預かってるんだと、
はい、
でその市民がね、俺市民じゃねえのになと思ったんだけど、はいはい、あの見せてくれって言われたら出すの当たり前だろうと、銀行が預けた金出してくれって言ったら出すだろう、うん、そう言われたんですよ、うん、違うなと思う。
そのやっぱり意識がね、はい、もう根本的に考え方が違うものなんですよね。
違います、はい、僕、はい、こっちの大学で学芸員課程っていうのを取ってまして、
はい、
でその時に、まあ、ある博物館の人に言われたんですけども、
はい、
これもすごく印象に残ってて未だに忘れないんですけど、はい、博物館は見せるとこじゃありませんって言われたんですよ。でと思って、じゃあ何するところなんですかって言ったら保存研究する場所ですって言われて、
うーん、
やっぱ違いますよね全然ね。やっぱりこう市民革命とかで勝ち取った
そうなんですよ、ね、
ものとさ、
そうですよ、ね、
お上から与えられた教養とで違うんですよ。
そうなんですよね、うん、我々はだからそこを変えていくべきなのか、いやこのままのほほんとかいいのかとかっていうのはどう思われます、正直なところ。
いや僕はそこら辺は変えていいんじゃないかと思いますけどね、うん、でだいぶ変わってきましたよ、あの一時期よりも、
うん、
やっぱり見せるっていうことを、うん、あの博物館とかも美術館とかも考えるようにはなってきてると思うんですけど、やっぱりまだまだこう見せたくない主義が強いのはおかしいんじゃないかなって思ってますね、うん、それが一つですね。それからこれはロンドンのナショナルギャラリーなんですけども、はい、当時のナショナルギャラリー地下に、
はい、
ナショナルギャラリーが今までに捕まされた贋作のコーナーっていうのがあって、まあ贋作って言ってもいろいろなんですけど、はい、丸切りの贋作だったり、
うん、
本人作だと思ったけど工房作だったよとか、はい、別人だったよとかいろいろ、でそれをちゃんと何年何月に何ポンドで購入して、その後こういう理由でこれは工房作と分かったとか、うん、ものすごく詳しい説明が書いてあるんですよ、うん、でめちゃくちゃ勉強になったんですよ、うん、それ。
なるほど。
生地の新作見るよりも全然勉強になるんですよ、うん、
なるほどね。
それで毎日毎日そこ行ってたら、うん、学芸員の人が出てきて、なんお前か毎日来てる日本人はって、何がそんな面白いんだって言うから、うん、いやこれ勉強になるじゃないですかって言って、うん、あなんだってお前美術史とかやってたかって言ったら、もっとあるぞって言われて
サボってるよねあそこはね、何でもあるんだもんね、まあ、
いろいろ見せて説明してくれたり、それすごい勉強で、それもやっぱり日本の公立の美術館博物館にありえないんですよ。
そうでしょうね、
日本の美術館でもし買ったものが新作じゃなかったとか分かったら、はい、なかったことにしちゃうんですよ。
そうです、隠しますよね、隠蔽しますよね、
はい
はい、まあ、そこはでもなんか英国のなんか土壌っていうか、
はい、
気概というか、
はい、
まあ、気質でしょうね、うん、それは何が悪いんだって話ですもんね。
何が悪いんだって話なんですよ、ね、本当にそれしょうがないことなんですよ、
ね
ね、
うん、
でもなんかやっぱり我が国の場合そこすごくうるさいんですよ。
そうですね、
で偉い先生が言ったから新作だと、もうそれで何も疑わなくて、うん、で違うってなったら、うん、あの先生やっぱりインチキだって言って、うんうん、攻めるっていう、
だから国からかお上からかなんかもらってっしょみたいな、うん、そういう目になっちゃうね。
判断人任せ
なるほど、そうですね、
でもその判断これ本当かな嘘かなみたいなことも含めながら
みんなで一緒に
そうみんなで一緒で議論していくっていうのが、まあ、楽しくもあるわけじゃないですか。
そうだね。でもさっき多分根本のその考え哲学というか原理としてやっぱりその、まあ、戦争で勝ち取ってだってね、大英博物館だってさ、ナショナルギャラリーだって世界中で勝ち取ってきた、
そうですよ、
取ってきたもんだからね、あれ、はい、
よく全てその頃のあの学芸員ジョークでね、大英博物館世界の泥棒倉庫だっ て、 って
そうですよね、
言うとね、イギリス人がね、うん、だってあのギリシャ人とかイタリア人に任せといたら全部ダメにしちゃうからね俺たちが保管してやってるんだっていうっていうジョークがあったんだけど、僕学生の頃はそれ一理あると思いましたよ。やっぱドイツ、オランダ、イギリスの美術館博物館とかがぜんいいんですよ。で特にイギリスはやっぱ自分とこにないから、なかったから
古典の美術が、 ね、
その分、うん、あの保存だとか研究だとかがすごい進んでたんですよ、
う
ん
う
ん、でそれと言ってイタリアはとかはもう野放し上でこうびっくりするぐらい雑な、
逆に言うとだってローマ歩いてたこれ全部2000年前の壁かと思ってもみんな普通にそこでさガーッてデートしてるわけじゃないですか、はい、これそのものが美術館でしょって思うものね。
でもこの話もよくしてるんですけども、ええ、ローマにいた時にね、なんかねサッカーの試合かなんかあってもう夜中えらいことになってた時あったんですよでその時に酔っ払いがあのベルニーニの、まあ、彫刻があちこちあるじゃないですか、
は
い、
ありますよね、
あそことかで立ちションしてたんですよで俺さすがにこれはいかんのじゃないかって思ってでもうそれ英語しかできなかったからイタリア語できなかったから英語でそういうことしてるからね、イギリス人にイタリア人に美術任せられないって言われるんだぞって言ったら、うん、その酔っ払い英語分かっちゃって、イギリス人はね作れねえからそんなこと言うんだって、俺たちこんなのいつでも
そうか
壊れたらまた作ればいいんだよ、
いいじゃねえか、たかだか2000年前のオペやりゃいい
って言われたのよ、うん、おいで俺それすただまあ酔っ払いのさただのたわいもない、
いやいやでも
すごい考えちゃって、
権利かもしれませんね、なんか根本的なね、
人の暮らしとしてどちらが豊かなんだろう、うん、
そうなんですよね、そうなんですよ、
御所を大事にガラスの向こうに囲って教養として見るのとね、
はい、
日常の中でね、うん、普通にこう使い捨てていくぐらいの感じと、うんうん、どちらが人の暮らしとして豊かだろうと思ったら、うん、イタリアだなと思っちゃって、
うん、
結構でそれがなんか自分の人生の中ですごい大きな気づきだったですよ。
そうね、いや、うん、真面目に僕が言ったそのベローナでアイーダを見た時に、うん、まあ、僕にとっては17歳、
うん、
初体験、
うん、
で9時からですよね、うん、で12時までかかるんですよね、うん、とにかく僕は外野席甲子園でいうところのね、
うん、
で700円500円だからそんなの席ですよ、
うんうん、いや
その時に隣にいたイタリアのもう地元のおっさんが、まあ、60、70のおっさんでした。ずっと飲みながら、まあ、僕に話しかけてくるんですよ。お前どっから来たんだと、何でも日本人がこの間見てんだと、まあ、今いくつなんだとか、ね、何にも分かんないけどずっと喋ってくる、あおスイスイスイスイスイとか言ってんだけど、こっちはだって初めてその間見れると思ってんのにずっと喋ってんの、歌ってる間ですよ、お芝居の間ですよ。ところがね、自分がなんかひいきのソプラノかいるんです、
うんうん、
その人の歌になった瞬間で って黙って聞いて、ああとか自分一緒に、とか言って、で終わった瞬間にボロボロ泣いてるの、それでまた終わったらまた、はい飲むかって言って、あのね、こういうものなのかと思って、すっごい17の時に僕はカルチャーショック受けたんですよ。これはこの人たちってものだなって思って、
もう私のローマンの立ちを親父のショックと同じですよ、うん、同じ
こね、カルチャーショックとしてね、うん、
これはかなわねえ、
これはかなわねえなって僕も思って、だからその純粋なクラシックのバイオリン弾きになるのをやめたのでも本当に
いや分かりますよ、うん、はい、
これじゃいかん、これは食っていけないなと思っていましたね、五郎さんの本、機械式時計大全、はい、面白いですね。
ありがとうございます。
うわ、しかし時計好きな人にとってはもうなんかもう全てのことが全部わかる本になりましたね。
いや、まず全部はわかんないですけど、
これどれくらいかかったんですか、書かれるの。
全部作業を含めると1年以上かかってますね。
大変なことになってます、ね、
コロナ禍の副産物ですよ、はあ、コロナ禍がでなければ書けなかったっていう。
でもこの時計について書こうとは思ってらっしゃったんですか。
これを書けという話は講談社の担当の原田さんから前からいただいてたんですよ。
そういうことですか、
はい、だけどもやりだしたらもうえらいことになるからね、うん、って言ってずるずるずるずる引き伸ばしてたんですけど、はい、この中で仕事がなくなってもう言い訳ができ、うん、忙しくないだろうっていうこと書けるだろうっていうことなんで
歴史も紐解き、そしてそのまあ構造についてもそうでしょうし、
はい、まあ、歴史のやつだけにしてほしかったですね。そしたら僕はそこが割と守備範囲だから、うんうん、そこだけだったら大して苦労なく書けたんですけど、うん、この機械だからと思って、はい、構造をね、うん、もう多くの人は機械式と交通式の違いっていうところから話し始めなきゃいけないんですよ。
そうですね。
で、じゃあ機械式の中でね、まあ、クロノグラフっていうストップウォッチみたいなのがあったりね、はい、リピーターっていう音が鳴るやつがあったりとかね、うん、なんだけど、だからそれが一体どういうふうに動いてるのかっていうのが分かった方が面白いだろうっていうのがあって、でこれがやっぱもう大失敗なんですでどうして俺がそれをね書こうかと思ったかっていうと、はい、うん、その今までもそれを説明しているような本とか、まあ、あるんだけど、うん、読んでも絶対分かんないんですよ、うんうん、だからもうちょっと分かるように書けないもんだろうかと思ってたから、うん、この機会にそれちょっとやったらやらないかと思ったんですけど、はい、書けないんですよ。分かるように書けないっていうことが分かりましたよ
かなりやっぱり専門的なことになって
っていうかね、なんつうか目で見れば一発で分かるんですよ、うん、あ、ここがこういうふうに動いてるんだって。それを文章で書くのってね、
そうか、歯車一つ一つがこっちが縦、こっちが横、こっちがこうなってて、この大きさがこうなってるからって、ここの袋の振り子がこうなってって話になるんですよ、
なっちゃうんです
よ。
だから思ったんですけど、分かりやすく書くと、うん、あの特許の申請書みたいになるの歯車 A には
そういうことですよね。
歯車 A には歯 B、
B がこう何回転で何回
歯車 A の歯 B が歯車 C の
歯 A に、そういうことですね、
接した時みたいな、
そういうことですよね。
そういうことになるんですよ。
うわ、
こらあかんと思って、でまあそこはね一番しんどかったですね。
でもね、僕これ1ヶ月ぐらい前にいただいたんですよ、はい、で旅ちょっと今ツアー中だったからずっと夜な夜な読んでたんですけど、
はい、もう寝るにはいい本だ
それは正直本当そう思う、はい、それでもその、はい、要するに歴史だったり、それとやっぱり僕なんかも大体ほら逆に言うとね、時計好きに入ってる人たちはさ、デザインだったり、はい、それとこそファッション誌で見てさ、はい、トゥールビヨンってなんじゃらほいっていうところでストップして、はいはい、あ、くるくる動いてるのが上から見えるのよ、はい、へー、モテるってそこで終わっちゃうじゃないですか、はい、でもそのトゥールビヨンってなんじゃらほい
なんじゃらほいの、
これは読んでて夢があるね、
はいはい、本当は大していらないんですよって
大してね、
はい、大して必要ない
いやそうだけど、まあ、なんかその時計を作ってる人たちの心を分かった人が書いた本じゃないですか、はいはい、そこがいいね。
ありがとうございます。
さてと、あのこの番組もう21年かしらになってるんです
が、はい、
毎回ゲストの方に必ず伺ってるのが、
はい、
五郎さんにとっての旅って一体何ですかということです。
で旅、うーん、 どうなん、僕にとってはね、うん、孤独っていうか自分と向き合うことですね、うん、見知らぬものに触れ初めて会う人に会ってっていうこともあるんですけども、それ以上にそのことによって結局自分を見つめ直すっていうかことの意味の方が大きいようには自分は思ってます。
ありがとうございました、はい。
ANA World Air Current